聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はガラテヤ1章13節21節です。司会者が朗読させていただきます。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に巫女の福音を伝えるため巫女を私のうちに掲示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰にも会いませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画69パウロの回信とガラテヤ書と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんハッピーチャイニーズニューイヤー、旧正月おめでとうございます。今年の旧正月はあさって火曜水曜とこの2日間ですね。やっぱり旧正月になると暑くなるなというのは毎年の経験でありますが、天気は嘘つかないなって思いますね。こちらに来て旧正月をお祝いするようになってよかったなと思う点は、1月1日の元旦のスタートにちょっと乗り遅れたなと思っても、もう一度やり直すチャンスが与えられているというですね、よしここから新たなスタートを切ろうと言えるというのが素晴らしいことだなと思います。先週はペンテコステと初代教会というテーマで使徒の働き1章から8章までカバーいたしました。イエス様の約束通り聖霊が降臨し、教会がおぎゃーと誕生いたしました。人たちはチャンスが与えられるたびに大胆に福音を述べ伝え、神様は救われる人々を次々と起こしてくださったという内容でありました。しかしそれに対して当然妬みに燃えたユダヤ人指導者たちからの攻撃が始まる。今度は教会の内側から罪が発生する。そしてまた外側からの迫害が加えられる。そしたら今度は内側からの苦情、文句が出てくると。まあ外から内から次々といろんな問題が発生するわけですが、その一つ一つを乗り越えて教会が成長していった様を私たちは先週学びました。しかしついにクリスチャン第一号の殉教者が発生する。これがステパノという人物でありました。その時を境に、まあそれまでもね相当激しく迫害していたサウロは狂ったように、火がついたようにエルサレムの教会を迫害した。もうここにいたら危険だということで、人たち以外の者たちはユダヤ地方、さらに向こうのサマリア地方へと知らされていった。そうしてイエス様の約束されたあの預言、聖霊があなた方の上に下ると、あなた方は力を受けてエルサレムのみならずユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となりますというあの御言葉が成就しつつあるというのを見ました。あの7人の食料配給係の筆頭ステパノが死んだ今、2番目に出てきたピリポという人はですね、サマリア地方に行って素晴らしい働きをした。そして私の大好きなエチオピアの高官に福音を伝えるという役割を果たしたわけです。広がっていきました。 でもこれじゃダメです。これからローマ帝国中にこの福音が広まっていかなければならない。そのためにはやはりどうしてもあの人物が必要だ。あの人物がいなければ一挙に広がらない。そして今日の私たちに対してもこの重要な真理を残すためにはあの人物が必要だと、まあ、歴史を知っている人たちはですね、どういうふうに彼が救われるのかと思っていますが、神様は着々と準備をしておられるんだということがわかります。さあサウロはですね、エルサレムの教会を迫害するだけじゃ気が済まない。ん？ダマスコの地方にもイエスを信じるユダヤ人たちがいるとか、許さん。ダマスコまで行って引きずってエルサレムまで連れてきてやる。まあ相当鼻息荒くしましてですね、これエルサレムなんですが、ここからこっちの方向ですね、ダマスコ、今もシリア、今のシリアのダマスカスはね、大変悲惨な状態ですけれども、このダマスコ当時栄えてました。このディアスポラのユダヤ人の中にも福音が伝わって、そこでイエス様を信じる者たちがたくさん起こされて、そういう共同体が生まれているということをサウロは知って、そこまで行って彼らを迫害してやる、そういう気持ちで出発したんですね。そしてダマスコに向かっていくその途中です。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、もうすぐダマスコだななんて思ってたら、突然天からの光が彼の周りを照らした。何ですかこれは。突然直射日光が激しくなったのではなく、これはシャカイナグローリー、主の栄光ですね。一体なんだと思ったら声がした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたは一体どなたですか。私はあなたが迫害しているイエスだ。こうやって教会を迫害すればするほど神様が喜んでくださって、よくやってるぞサウロ、さすが我が弟子だ、そうだそうだ、ああいう異端は滅ぼしてしまえと神様が喜んでくれているものと思っていたら、自分が頑張れば頑張るほど主は悲しんでおられた。そしてその主とはイエス様であったということが分かったわけです。そしてこの時に直接的にイエス様が語りかけたんですが、イエス様がダマスコにいるアナニアという弟子を用いて、アナニアがお祈りしていたら、アナニアよ、はい主よ、ここにおります、サウロという人がまっすぐという通りの家に宿泊しているから彼のところに行きなさい。とんでもございません、イエス様知らないんですか、あいつすごい悪いやつなんですよ、主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞いてます、そんなとこ行ったら私も捕まっちまいますよって言ったら、行きなさい、あの人は私の選びの器です。そうなんだ。ということでアナニアはイエス様の命令に従ってサウロのところに行きまして、彼にバプテスマを授けるんです。それでサウロの目から鱗のようなものが落ち、目から鱗ってのはここからできた言葉ですね。そして真理を彼は理解した。その結果サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共に、ダマスコの弟子たちっていうのはイエス様を信じているユダヤ人たちと一緒にいた後に、直ちに諸会堂でシナゴーグでこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたということで、イエス様の福音を伝え始めた。すぐに伝道を開始したんです。すごいですね。私イエス様信じましたので、これから伝えるようになりたいから3年間ちょっと神学校に行って勉強してからやりますねとかね、 イエス様が神の子だとは分かったけども、もっと深い真理を学ぶためには一旦エルサレムにまで戻って、そこにいる人たちの弟子入りをして、彼らから真理を聞いてしっかり学んでから伝えますじゃなくて、そのまま伝道を開始してしまったというのです。サウロさん、今まで散々教会迫害してたくせに、伝える福音をどうやって知ったんでしょうか。こんなに簡単に福音伝えちゃっても、彼の思い込みとか間違った福音という可能性はないのでしょうか。誰がサウロに正しい福音を伝えたと思いますか。そのことをガラテヤ一章で彼は書いてます。11節から、兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。 Not made in Jerusalem, Not made in Rome, But made in heaven。 私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。え、人間から教えられたんじゃなかったら、どうやってサウロは、後のパウロは、福音とは何なのかっていうことを知ることができたんですか。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。これですよ。復活のイエス様が現れてくださったこのことによって、サウロ、後のパウロは使徒として任命された。使徒は私たちとは違うんです。直接啓示を受けられるんです。使徒でもない人がね、私直接啓示を受けましたって言ったら気をつけてください。そこから異端が発生しますからね。聖書にこういう言葉を書き加えるように、私昨日祈ってたら神様に示されたんですなんていう人がもし身近におられたら、警戒していただきたいと思います。もう黙示録で完成してますからね、神からの直接啓示は。ということで、サウロはイエス様から直接福音を聞いたので、学んだので、そのまま語ることができたんです。その辺のことについて彼自身の言葉で説明してますね。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。まあパウロはね、ガラテヤの諸教会行った時にね、自分の証ししたんでしょうね。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。だから私はユダヤ教に関して、またはモーセの律法に関していい加減だったからクリスチャンになったというのではない。もうそっちの世界でも誰にも負けないぐらいの、律法に関する義であれば私の右に出る者はいないというぐらいの、そういう熱心さで彼は学んでいた。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、こういう理解なんですね。なんであんなに激しく教会を迫害していた私がコロッと一転して伝道者になったのか。これは私が頭が良かったとか、私がお利口さんだったとかっていうことよりも、神様が私をあらかじめ選んでおいてくださったとしか言いようがない。いつ選んだんだ、10歳ぐらいの時かな。違う、私がまだこの地上に誕生する前、母の胎の中にいた時から私は異邦人に福音を伝える器として選ばれていた。だからさっきイエス様はアナニアに対して、彼は私の選びの器ですと言ったのはその通りであります。異邦人の間に巫女の福音を伝えるため、巫女を私のうちに啓示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、先ほど申し上げたように、じゃあちょっとエルサレムに行って人たちに教えを請いますなんてことはしないで、直接私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、どこ行った、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。ん、なんでここでアラビア出てくるんだって一瞬思いますよね。アラビアってサウジアラビア、めっちゃ遠くないみたいなね、そんな感じですが、当時のアラビアっていうのはですね、このダマスコのもうそのまま南に進んでいったこの辺のヨルダンの地域のことを当時はアラビアと言っていたそうです。ですからエルサレムからダマスコに行く途中でイエス様に出会って、ダマスコに行ってアナニアからバプテスマを受けて、そしてそれからすぐに伝道を開始したんだけども、しばらく アラビアに行っていて、そしてもう一回ダマスコに戻りましたということです。そしてそのダマスコに戻った時に、これは使徒の働きに書いてますが、そこで伝道してたらユダヤ人たちに殺されそうになるんですね。そしてカゴで釣り下ろしてもらって、彼はエルサレムに行ったんです。エルサレムに戻ったんです。これは最初ダマスコの教会迫害してやるぜって言った時からどれぐらい経っていたのかっていうと、それから3年、だからね、3年間彼はエルサレムに行っていなかった。ようやく3年後、まあこれはね、満3年か足掛け3年か分かりませんけども、とにかく3年後、私はケファを訪ねて、ケファって誰？ペテロだよね。ペテロのアラム語ケファだよね。だからペテロに会おうということでエルサレムに登った。だからこの3年間っていうのは、他の人たちから福音を全然学ばないで、イエス様から直接受け取った福音を述べ伝えてて、3年経って初めてエルサレムに行って、ああペテロさん初めましてと、いやあなた変わったね、サウロって言えば僕たちもう震えてたけどね、穏やかな顔になって、いや今回来たのは私が伝えている福音とペテロさんが福音伝えている福音が同じかどうか確認したいと思いまして、もしこれ違ったら大変な話ですから確認させていただいていいですかっていうことで15日間滞在した。15日間ってのはね、きちっと神学を勉強するには短すぎる。でも確認するには十分な期間。そして付け合わせてみたら、うわー同じだ、いやーすごい、サウロさん、パウロさん、あなたこれどこで習ったの？イエス様が直接教えてくれたんです。そうなんですか。ということで私たちはびっくりするんだけども、びっくりすることじゃない、情報源は同じイエス様で、イエス様がペテロに教え、イエス様がパウロに教え、両者を付き合わせてみたら同じだったっていう話だということなんですね。そしてその上で21節、それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きましたと、簡単にガラテヤでは飛んでるんですが、これも使徒の働き見ると、エルサレムに来たパウロは、サウロは当然黙ってるわけないよね。今度はエルサレムで福音伝えるんですよ。そしたらあいつをやれという指令が出たんでしょう。サウロ殺害の陰謀が企てられた。ああこのままじゃまずい、サウロ逃げろ、どこへ逃げようかということで、このエルサレムからカイザリアまで陸路で行って、こっから船に乗ってタルソに行った。まあさっきね、シリアおよびキリキアの地方って言いましたが、この辺シリアですね。でこれはキリキア、キリキア地方のタルソ、タルソっていうのが実はサウロの出身地なんです。彼ここの出身なの。だからディアスポラのユダヤ人なの。もともとイスラエルのユダヤ人じゃなかったんだけども、非常に優秀だったから、おそらくバルミツバが終わったあたりで、もうエルサレムにお姉ちゃんがいたから、お姉ちゃんの家で下宿しながら、この前出てきたガマリエル大先生のもとで律法を学んでいたんだけども、もうとにかくね、あなた殺そうっていう人がたくさんいるから逃げた方がいい、じゃあ一番安全なのはどこだ、やっぱりふるさとのタルソだろうっていうことでタルソに行ったということなんです。で彼がタルソで何してたかっていう情報はあんまりないんです。でもその間にペテロは将来のための大切な土台作りをしたんです。先週申し上げました、ペテロには何が与えられてたんでしたっけ。天国の鍵、天の御国の鍵がイエス様から与えられたんですよね。だからまずユダヤ人に聖霊が下るためにペテロが用いられた使徒何章？2章。次にサマリア人に聖霊が下れるためにペテロが用いられた使徒何章？8章。残ってるのは異邦人に聖霊が下るためにペテロは用いられなければならない、彼でなければ果たせない役割だったんですね。さあ2章でユダヤ人、8章でサマリア人、何章で異邦人ですか？10章です。そのことがなされたのがこの カイザリアというところですね。ペテロは徐々にこの地中海側に行ってね、ヤッファっていう港町に滞在していた時に、北50キロぐらいのカイザリアに住む異邦人、イタリア隊の百人隊長でございます。ローマから派遣されていた百人隊長でも彼はね、このイスラエルに来てユダヤ人を見ているうちに、この人たちが信じている神様こそ本当の神様だっていうふうに信じて、ユダヤ人の神を信じるようになって、そしてその神様にお祈りして、いつもユダヤ人に施しをしていたら、天使が彼に現れて、今ヤッファというところにいるペテロを呼びなさい、彼があなたを救ってくれるメッセージを語ってくれるからということで、しもべを派遣する。そしてそのしもべがもうすぐペテロの滞在している家に着くという時に、ペテロはお昼ご飯を待ちながら屋上でお祈りしていたら、カクンカクンと居眠りを始めた。すると彼の前に天から吊り下ろされた色布のような幻が見せられて、中を見るとあらゆる種類の四つ足の動物が入っていて、神様がさあペテロをほふって食べよっていうわけ。主よ、私はこのような汚れたものは食べたことがありません。これはレビ記11章の食物規定を私はきっちり守ってますんで、こんなものは食べませんって言ったら、神が清めたものを汚れていると言ってはならないって言われて、それが上がっていき、また2回目また上がっていき、これ2回で済めばね、俺も相当腹減ってたのかななんていうことで終わるんだけど、3回続いたんです。これなんか神様が僕に言おうとしているな、なんだろうこれはと思ったら、下からノックが聞こえる。こちらにペテロさんいらっしゃいますか。はい、私ですが、あのカイザリアにいるコルネリウスから派遣されてきたしもべたちでございます。ペテロさんをお呼びするようにと言われました。以前のペテロだったら、いや無理です、私ね、異邦人の家はね入りません、そこ行ったらなんか出るんでしょ、食べなきゃないですよね、それ食物規定守ってませんよね、そんなもん食べると私汚れますんで、私お断りします、あなた方も入らないでくださいっていうタイプだったんです、ペテロは。でもまずこのペテロが変えられる必要があったから、神様は非常に手の込んだ幻を見せてくださったんだけども、そうか、もうその時代は終わったんだ、今は律法の時代ではない恵みの時代が始まったのだということを理解し、ペテロはカイザリアに行くんです。そしてそこでメッセージを語るんです。そしてそのメッセージを、そうかそうかと信じながら聞いている人の上に、ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。やっぱりペテロの役割だね。はい、これで異邦人にも聖霊が下りました。もう彼らも聖霊が下ったんだ、じゃあ彼らも水のバプテスマを授けましょうということで、おそらく地中海に行ったのかな。このカイサリアに異邦人第1号の教会が誕生しました。そしてこのことを通して、異邦人もまた救われるんだということが確認されたわけです。これがきちっと、この神学的な土台がなければ、いくらパウロがこの後述べ伝えても、それ本当かっていう話になっちゃうわけですからね。神様ってちゃんと順序正しく物事を導いてくださる方だなということがわかるわけですが、そんなことで相当な時間が流れてんですね。そして11章の19節までいくと、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々は、誰がこの迫害を起こしたの？サウロでしょ。サウロの迫害でこう散らされて、ユダヤ、サマリア、そこからさらにもっと北に行って、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで散らされていったんだ。サウロの迫害って相当厳しかったんだね。ところがユダヤ人以外の人々には最初誰にも御言葉を語らなかったのですが、さらに進んでいきまして、このアンティオキアでね、彼らは異邦人にもユダヤ人じゃない人にも伝道したんです。すると驚くべき主の御業が起き、私も信じます、私も信じますという人たちが起こされた。うわ素晴らしい、エルサレムの教会に知らせようと。 ということでですね、エルサレムの教会に知らせたんですね。これアンティオキア、これですよ。だから最初はユダヤ、サマリアって来てたんだけど、ここまで散らされたんです。で、このアンティオキアで異邦人にも伝えたら、信じる人がたくさん起こされたので、これ500キロ離れてるんですけどね、エルサレムからここまで500キロ離れてるんだけど、エルサレム教会に伝えよう、ここで素晴らしいことが起きてますって伝えたら、じゃあ誰を派遣したらいいかなっていう中で選ばれたのがバルナバだったんです。バルナバ行ってくれということで、分かりました、行きます。で、バルナバアンティオキアに行きました。そしたら、うわー、素晴らしい主の御業だ、きっとイエス様のあの言葉を思い出したでしょうね。収穫は多いが働き人が少ない、収穫の主に働き人を送ってくださるように祈りなさいというあの言葉を思い出したと思うんだけども、主よ、今これ収穫がすごいです、しかし収穫の働き人がいないと腐ってしまいます、もったいないです、どうか私と一緒に働く人を示してください、誰がいいでしょうか。そうだ、サウロだ。サウロどこ行ってました。タルソにいるぞ、タルソ結構近くじゃないか、サウロどこにいるんだ、ちょっと探しに行ってこようということで、サウロを探しに行きました。で、サウロ来てくれって、どうしたんですか、今アンティオキアですごいことが起きてんだよ、ここにお前も来てくれたら100人力だ、一緒に伝道しようということで、サウロの迫害によって散らされた人たちの教会にサウロが行って働くという、不思議なことを神様なさいますね。最初びっくりしたでしょ、おサウロだ、殺されるとかと思ったら、いやもう大丈夫です、もう大丈夫ですって納得してもらうのに時間かかったかもしれませんけども、ということで、素晴らしい働きがバルナバとサウロのおかげでできたんです。で、その結果、彼を見つけて、サウロを見つけてアンティオキアに連れてきた、彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた、弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった、今日私たちが使っているクリスチャン、ギリシャ語ではクリスティアノス、これはどこで始まったんだ、エルサレムじゃない、ねえ、ローマでもない、アンティオキアでできた言葉です。これ最初はね、ちょっと揶揄する言葉だね、あいつらキリスト、キリストってもうキリストしか、キリスト取ったら何も残らんよねみたいなね、そんな感じで揶揄された、そういう名称ですよ、呼称ですよ。どうですか皆さん、あいつらキリストなしじゃ何も残らんねって言われたら、皆さん何をって言いますか、ありがとうございますって言いますか。クリスチャンっていうのはね、英語で書けます、クリスチャン、クライスト、 IAN だよ。で、クリスチャンからクライスト取ってごらんなさい、IAN、 I am nothing、 いいねこれね、もうクリスチャンと呼んでいただきたい、私からキリスト取ったら I am nothing ですよ、ということなんですが、まあ、とにかくクリスティアンスと呼ばれたのはこのアンティオキア、だからここにいるクリスチャンと呼ばれる人たちの存在はもう決してこの町では無視できるような存在ではないというふうになったのがアンティオキア。そこでサウロとバルナバが1年間働きましたので、次の教師、次の預言者となる者たちが起こされていった。先を読んでいくとね、さらに3人起こされるんですよ。つまりアンティオキアには5人の教師、預言者がいて、5人で牧会してた。ところがこのアンティオキアの教会で礼拝をしていると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。ここでバルナバとサウロいなくなったらうちの教会相当困るんですけど、なんて言わないで、彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。従順だねということです。つまり3人の人たちが残ってますので、彼らにアンティオキアの教会の牧会は託して、この二人、私が召した働きってのは何？これは宣教師としての働きなんです。ここにエルサレム教会とアンティオキア教会の違いがあるね。エルサレム教会はね、迫害でお尻に火がつくまでなかなか出ていかなかったんだけども、アンティオキア教会は早速世界宣教のために宣教師を派遣するという教会になった。だから結構宣教団体でね、ジャパンアンティオクミッションとかね、アンテオケ宣教会とか、そんな名前が使われることがありますが、 ということで出発したこれを第一次伝道旅行と呼ぶのです。その時この二人の助手として連れて行かれたのがヨハネと呼ばれるマルコという人物、あのマルコの福音書を書いたマルコ。しかしその時はねまだちょっと弱々しかったの。それで彼らはこのアンティオキアから送り出されてバルナバの出身地ってこのキプロス島なんですよ。だからまずねバルナバのねふるさと伝道したの。まず僕のねふるさとに帰ってね僕の幼なじみや家族に福音伝えたんでよし行こうということで船でサラミス行ってパポスまで行ってでそこからペルゲまで行ったところで僕もう帰るってマルコは帰っちゃう。残されたサウロとバルナバはまだ続けようということでピシディアのアンティオキア、アンティオキアって名前多いね、ここにはピシディアのアンティオキアっていうところに行くんです。この辺のことについては使徒の13、14章を読んでいただきたいと思いますが、しかしそこでユダヤ人たちがお前たち出ていけって言ってイコニオンに行ったんです。ところがここでも迫害が起きたので今度はリステラに行きました。でこのリステラに行ったところで生まれつき足の不自由な人がいたんだけどもサウロが彼を癒した、まあ、この辺りからねパウロというラテン名が使われるようになってきましたが癒してその生まれつき足の利かなかった人が飛び上がって歩き出した時にうわーこの二人神々の化身だということでゼウス様だとかって言い出してですね生贄を捧げなきゃって言ってお牛を持ってきた。やめてくださいやめてください、私たちはただの人間です、誠の神様を礼拝してくださいってやっと阻止したのはいいんだけどもそこにこのピシディアのアンティオキアとイコニオン彼らのことをよくないと思っていた者たちがディステラまで追いかけてきてこいつらとんでもないやつですね皆さん手を貸してくださいさあ石を投げましょうということでパウロに石打ちをした。あこいつ死んだわっていうことでズルズルズルズルズルズルって町の外まで引っ張ってってポイと捨てた時にサウロはスッと立ち上がったとしか書いてないんですがね、まあ相当な重傷を負ったと思いますけれども、そこで彼らはデルベに行き、そしてどうしたと思います？またリステラ、あの石打ちされたところに帰りますかね。もう二度と来てやるもんかと思うでしょ。でも帰ってイコニオン、アンティオキア、そしてペルゲに戻って船で帰っていくんです。なぜかっていうとこの町々に自分たちが今福音を伝えた結果救われたクリスチャンがいる教会が設立されようとしている、それを見捨てて私たちは帰るわけにはいかないということで14の23までいくと彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後彼らをその信じている主に委ねたということで、今紹介したこの4箇所ですね、この4箇所、この辺りのことをねガラテア地方っていうんです。でガラテア人への手紙ってのはこの辺りで彼らの伝道で救われた人たちが設立した教会、まあ諸教会4教会ぐらいあるんですけどね。つまり彼らがバルナバとサウロがやったことってまず福音を伝えて信じた人たちに弟子訓練をしてそして最後に教会を形成して帰ってくるということをしたんです。そしてペルゲからカイロ、アンティオキアに戻りました。そこに着くと、そこってアンティオキアね、彼らを派遣してくれたところね、彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間弟子たちと共に過ごしたっていうことは、アンティオキアにしばらくいてこんなに素晴らしいことを神様してくださったんですよという宣教報告会を開いたのであります。まあパウロは大変な思いしたけどもめでたしめでたしと思ったら必ず問題が起きる。次の節15の1、さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。 まあ、ユダヤ人は最初からね割礼を受けてるから、ユダヤ人はあとイエス様信じるだけでいいんだけども、異邦人、日本人も含めて、あなたたち救われたいと思うんだったら、まず割礼受けて、モーセの律法を守って、そしてユダヤ人のようになってからイエス様を信じたら救われるよという二段階方式の救いを彼らが主張したんですよ。そしてこの教えがですね、ガラテアの諸教会にも悪影響をもたらした。この教えのことをパウロは何て呼んだかっていうと、他の福音って呼んだの。だからガラテア人への手紙ね、冒頭から彼はね、私は驚いてます。なんで驚いてる？あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音って何？福音って A、B、C あってどれでもお好きなものをお選びくださいっていうの？違うでしょ。さっきイエス様が直接パウロに教えてくれた福音ってのは一つしかないんだ。それじゃない福音は福音のように見せて人を救えるものではない。ここで他の福音と呼ばれているものはイエス様を信じるだけじゃない、福音を信じるだけでなくて律法も行ったらプラス、つまり信仰プラス律法であなたは救われるっていうのをここで他の福音と呼んでいる。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。恐ろしい言葉ですね。福音じゃないものを福音として述べ伝えるものは呪われようとパウロは言ったのです。ということで両者はぶつかるね。福音信じるだけで救われる、いや律法も行わないと救われない。これはパウロはもう確信を持っていたけども、でもこれは出るとこ出ましょうやという話になったわけです。この段階で一致した福音理解を持っていなければこれ以上伝道ができない。そこで開催されたものが何ですか？エルサレム会議というんです。だから使徒の15章でエルサレムに人たちが集結して、そして人はいかにして救われるかっていうことをですね、彼らは確認し合った。これものすごく重要だね、会議なんです。紀元49年に起こったんですが、そしてパウロはガラテア2章でそれから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それから14年って、いつから14年？さっきダマスコに出発して3年ぶりにようやくエルサレムに来ました。そこからタルソに逃げました。それから14年後ってことです。私はこれはエルサレム会議のために行った場面だと信じておりますけれども、14年前にも1回ペテロとの間には確認してるけれども、エルサレムにいる人たちとパウロの福音理解は一致してるのかどうかを確認するために行った。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように。だってもしパウロの語っていた福音が違ってたとすれば、彼は語れば語るほど無駄になってたわけでしょ。そんなことがあってはいけないから、無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしましたということで確認をしたんです。このエルサレム会議の重要性っていうのは強調してもしすぎることがありません。この信仰がユダヤ人の民族宗教で終わるのか、それとも全世界を救う普遍的な信仰へと広がっていくのかの境目がこのエルサレム会議にあったのです。パウロはなんでこんなに向きになってるのかっていうとね、もし信仰プラス律法によって救われるんだったら、キリストが成し遂げてくださった救いの御業は完全ではないってことを意味するわけです。相当いいとこまでイエス様やってくれたけども、その足りない部分はあなたの頑張りによってやりなさいって言われてるようなもんです。それはイエス様が完了したと叫んでくださったあの十字架の御業、復活の御業を、それは不十分でしたと、イエス様の救いの御業に対する侮辱になるんです。 これはパウロは看過できない、見過ごすことができない。だからガラテヤ書を読むとね、相当感情的になってます。彼3章、ああ愚かなガラテヤ書、ここまで感情的になってる。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのです。あなた方を惑わしたユダヤ主義者も悪いけども、それにまんまと騙されるあなた方もあなた方でしょうと。あんなに一生懸命私は命を懸けて福音とはこうですよって伝えたのに、コロッと騙されちゃうってどういうことですか。さあ原点に帰りましょう。この質問に答えてください。これだけはあなた方に聞いておきたい。さあ皆さんにも質問ですよ、これはね。これだけは皆さんに聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。さあどっちですか。これはね、シンガポール JCF がこれからも健全に成長し続けていくかどうかの分かれ目なんです。もちろん答えは信仰を持って聞いたからでしょう。それで私たちは救われた、聖霊をいただいたんだということです。そして彼はアブラハムを引き合いに出します。アブラハム見てごらんなさい。あなた方が尊敬する我らの父アブラハムと呼んでいる彼はどうやって救われたんですか。アブラハムは神を信じた。それで彼が、それが彼の義と認められたとある通りです。アブラハムは律法を行ったことによって救われたんじゃないですよね。だってそもそも彼の時代に律法なんかなかったんだもん。律法が出る500年も前の人なんだもん。彼はどうやって救われたの。信仰によって救われたんだ。その原則は今も続いているんですよ。これは一歩たりとも譲ることができません。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。木にかけられたものは皆呪われていると書かれている通りです。つまりイエス様が石打ちではない、あの十字架刑という木にかけられた方法、ユダヤ人にとっては呪われた方法で死なれたのは、あなた方の呪いを全部取り去るため、そして私たちがあとは信じるだけで救われるという完璧な救いの御業を用意してくださったからじゃないですか。そのイエス様の救いを不十分だとか、そんなことはとんでもないことですとパウロは主張している。ではなぜ神様は律法を与えたんでしょうか。そんなものなら律法を与えない方がよかったの。それはね、律法を守ろうとしても守れない自分の罪に気づかせるためでした。私の頑張りによって私は救われないんだということを認めたときに初めて、じゃあ誰が私を救ってくださるのですかという救い主の必要に私たちは気がつく。だからパウロはこうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。律法の役割は自分で自分を救えないと気づかせ、じゃあ誰が救ってくれる、キリストが救ってくれる、キリストのところまであなた方を導いてあげる養育係であって、そこまで行った時にはもう律法の役割は終わりましたということなんです。でこのように話しますと、信じるだけでいいの、じゃあイエス様信じたら人はもう罪許されるから何してもいいの、どんな罪を犯してもいいのっていうような質問が必ず返ってくるんですね。さあ福音を信じて救われるということは、さっきも3章の2節で出てきたけども、何を意味するかというと、聖霊が内住するということを意味するんです。本当にイエス様信じて救われた人の中には聖霊が住んでるんです。で、聖霊が住んでると以前のように危機として罪が犯せなくなる。昔は罪を犯して楽しかった、もういろいろやった、いやー楽しかったな、もう一回やってみるかってやったらね、悲しみしか出てこないんですよ。もし皆さんの中で昔みたいに罪を犯して本当に私エンジョイできますっていう人がいたら、ちょっと心配した方がいいですよ。聖霊住んでますかっていう話だよね。聖霊住んでるとね、罪を犯しちゃうことはあるんだけども、喜んで罪を犯せなくなっちゃうの。以前のように罪が楽しめない。つまり私たちクリスチャンには聖霊による新しい性質が与えられるゆえに、古い性質との間で葛藤が発生するんだ。時々言われます。私クリスチャンになったら悩みなくなるかと思ったら、クリスチャンになったら前より悩みが増えた、どうしてくれるんですか。答えは正常です。 悩まないで罪を犯せるんだったらね、心配した方がいい。古い性質と新しい性質が葛藤するゆえに悩みが増えるというのはクリスチャンとして正常です。だから私たちは御霊によって歩みなさい。分かりにくい言葉だね、抽象的だね、どう言ったらいいですか。聖霊により頼む習慣を身につけなさいってことです。私のうちに住んでくださっている聖霊により頼む習慣を身につけることによって、今までどんなに自分の力で頑張ってもできなかったことが私はできるようになってきたという結果になるんですね。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らい、この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなる。先ほど申し上げた通り葛藤が発生するんです。そしてこの肉に従って生きるならば肉の技と呼ばれている、後で読んでおいてください、15個の肉の技出てきますけども、それが出てくるんだけども、聖霊により頼んで生きていくならばこういう実が結ばれる。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実が結ばれるようになる。つまり簡単に言うと、時間はかかってもイエス様に似たものに変えられるということです。これが私たちのゴールなんだね。でパウロはかつて自分の頑張りによって神の御心を成し遂げようとしたんです。頑張れば神様に喜んでいただける、頑張ります、頑張って教会迫害しますとやってた。あの時に細かな細かな律法を一生懸命守りながらクリスチャンを殺すというもっと大きな罪は平気で犯していたんだ。これが律法主義の陥るポイントなんだよね。神様のために私はこれをやっていますと言いながら、実は神様が悲しまれることをやっていた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのですか。え、主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスだ。神様喜んでくれるかと思ったら、私が頑張れば頑張るほど悲しんでいたんだということに気がついた。その時に、ああもう自分で自分を救えないんだということを認めた。じゃあ誰が救ってくれる。イエス様が救ってくれる。そのイエス様を信じて聖霊が住まわれて、この聖霊により頼みつつ歩む中で、はっと気がついたら、私神様の御心を行えてたっていう自分に気がつく。それをガラテヤ書ではキリスト者の自由と呼ぶんです。その時に初めてパウロは、ああなぜあの時ステパノがあの厳しい状況の中で彼の顔を見ると天使の顔のように見えた、なんであんな顔を彼はできたのか、なぜあの厳しい状況の中で使徒の働き7章に書かれているあの旧約聖書を本当に素晴らしく解き明かすあの説教を語ることができたのか、そして最後石をぶつけられながら死んでいく時にもイエス様のように敵を許しながら死んでいくことができた。ステパノってすごい頑張ったのかな。そうじゃない、彼の内側におられた聖霊の力によってあれができたんだということに気がついたわけですね。それが分かった時にパウロはもはや福音に関して妥協するわけにはいかない、そういう思いで書いた彼の13通の手紙の中の第1号、これがガラテヤ人への手紙であります。彼がこの手紙を書いてくれたおかげで500年前宗教改革で信仰義人という救済論が回復された。そして2000年経った今日も、私たちはいかにして救われるのかという本物の福音を私たちは正しく知り正しく伝えることができる、なんとありがたいことかと思います。この福音をさらに広く述べ伝えるべく、来週はいよいよ福音がアジアからヨーロッパに入っていく、その場面に進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、教会を迫害する旧先鋒であったサウロ、実はあなたは母の胎の中にいる時から選び分け、私が異邦人に福音を述べ伝えるために選んだ私の器だと、そのようにおっしゃってくださいました。天のお父様、私たちも母の胎の中にいた時からもうすでにあなたによって選ばれていたことを感謝いたします。 この働きをさせるためにこそ私はあなたを母の胎の中で作ったんだとおっしゃってくださるあなたの御心がありますから感謝いたします。なんと多くの人がそのあなたの御心を知らないまま虚しい人生を歩んでいることでしょうか。どうか自らをあなたに委ね、そして私に与えられている神のご計画とは何なのか、そこに目を向けることができるように助けてください。それを知らずして私たちが頑張れば頑張るほど神様を悲しませることをしていたということになってしまいます。天のお父様、どうか私たちが自分の頑張りではなく私の内側に住んでおられる聖霊により頼みつつ、この御霊の実を結んでいくことができるように助けてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。